こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。オープニングトーク、今週ちょっと話すことが全くなかったので、そういう時用にですね、この番組にはあの内山さんこれで1分お願いしますっていうですね、リスナーの皆さんから何でもいいので単語を送ってもらって、それに僕が、その場で見て1分話すって測りながら話すっていうコーナーがあるので、それを今日やってみたいと思います。それでは最初、ラジオネームなし、単語が婚活パーティースタート。婚活パーティーね、なんかあるらしいですね、こう出会いを求めて、まあこのなんだろうな、お見合いが減少してると思うんですよ。のだし、こうあんたたち結婚しちゃいなさいよみたいな、それこそ小津監督の映画を見てると、だいたいなんかなんだろう、お父さんの同僚のおじさんたちが君たち結婚したらどうだねみたいなことを言って、なんか知らない間に、よくわかんない間に結婚してるみたいなオチのね映画結構何本もあると思うんですよ。ただそういう、あもう40秒だ、そういうのが多分そういう文化が失われてきた結果、結構出会いが減ってるっていう側面はあると思うんでね。そんな中で婚活パーティーですかに行って、婚活でも結婚ってそんな頑張って活動して、あー6、7、ああ、ねえ、するようなものではないと思いますね。結構中身があったんじゃないですか。じゃあ次行きますか。東京都20歳、ラジオネーム、木綿豆腐が嫌いな木綿さん。単語が、お祭りの屋台。スタート。お祭りの屋台。お祭り。お祭りの屋台。わたあめとか、かき氷、ブルーハワイって何って思いますよね。ブルーハワイって何味なの今思えば。僕は何かとブルーハワイ派だったんですけど、振り返ってみればなんとなく甘い感じの、なんだったんだろう。あとはなんだ、あの仮面おめん。あ、もう40秒過ぎている。あとさ、小さい時僕もやりましたよ。なんかさ、こう紐引っ張ってなんか釣り上げたやつもらえるみたいな。あれ絶対インチキじゃないか。知らないけど、なんかいいの当たった覚えがないよ全く。うん、あ、そう、もう終わりだ。はい、終わり。なるほどね。まだやりますか。あ、もういいと。というわけでね、こういう形でね、突如としてね、私のネタが尽きた時にこれが行われますので、皆さんなんか単語を何でもいいので思いついたら送ってみてください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームセリチンさん。内山さんこんにちは。先日私の友達が誕生日だったのでおめでとうございます。仲のいい友達数人とサプライズを計画してお祝いしたのですが、予想以上に喜んでくれて最後は泣かせてしまうほどで、私までとても嬉しい記念日になりました。内山さんは今までにされて嬉しかったサプライズやプレゼント、またはお誕生日の思い出などはありますか。教えていただけたら嬉しいです。それでは暑くなるのでお体には気をつけてお仕事頑張ってくださいね。これからも応援しています。 PS、 ちなみに誕生日プレゼントはガンダム UC のクシャトリアのガンプラでした。かっこ笑い。なるほど、サプライズね、基本的には苦手ですね。こう喜んだ顔をしなきゃいけないっていうのがね、結構しんどいですよね。内心では嬉しいのかもしれないけど、なんかね、難しいところですよね。だから嬉しかったサプライズっていうのはないかな。 誕生日、なんか二十歳超えるとどんどんこういつの間にか誕生日が来ていて、ああそうかというふうに年を重ねるというか、今年26歳に僕なりますけど、今年の8月16日が誕生日なんですけど、さっき手帳見たら普通に仕事というかアフレコをする予定になっていて、まあ自分で自分を祝うみたいなことも特にしませんしね。自分にプレゼントと言ったって欲しいもの今特にないしな。というわけでね、サプライズは、特に好きでも嫌いでもないです。そして誕生日ももう今やニュートラルな感じで普通の一日です。ラジオネーム広島のミサエさん、ウッチースタッフの皆様こんばんは。ラジオを聞いていて思ったのですが、ウッチーってあまりプラス思考ではないですよね。だからといってマイナス思考の発言をするわけでもないので本当にすごいと思います。どうすればウッチーみたいにマイナス思考の言葉を口から出さずに入れるのでしょうか。内山幸喜のマイペースなところ大好きです。マイペース、じゃあこの広島のミサエさんっていう人は普段からこうマイナス思考な感じなんですかね。マイナス思考の言葉ってどういうのだろう。ダメだとかそういう感じかな。ダメだとか僕も普段から言ってますけどね。もうダメだとか、オープニングトークで話すことがないとか、眠いとか、お腹すいたとかずっと言ってるので、そういう意味ではマイナス思考かもしれないですけど、プラス思考っていうわけでもまあね、プラス思考って何かね、無駄にポジティブみたいなのもないかな。まあね、なんだろう、自分のやりたいようにやればいいんじゃないですか。プラス思考マイナス思考ね、そのなんだろう、マイナス思考だとしても、そのある種の憂鬱な負のパワーでこう何かお仕事だったり何だったりで力が発揮できる時もあるだろうしね。なんかこうそういう闇のパワー炸裂みたいな瞬間もあると思うし、だしこうなんかこう自分にケチつけるじゃないけど、自分の今の状態にあこれでいいやっていうんじゃなくて、そこにこうマイナス思考を持っていくというか、いやここがダメだとか、ここはもうちょっと改善の、余地があるみたいに考えることで、なんか、自分自身をブラッシュアップさせていくっていうのは悪いことではないと思うんでね。なんかこう自己啓発的な話になってきたのでね、もう終わりましょうね。もう別にね、どちらにせよ気にすることはあんまりないと思いますが、はい、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンルーム、内山幸喜のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回はこちらです。最近見たホラー映画、まあ、夏ということでね、ホラーの季節なんででしょうね。なんかテレビでも心霊番組増えたりね、お化け屋敷とかも気合い入れてキャンペーンやってますよね、夏って。なんか特設のやつがあったりしてね、お化け屋敷とかも行きたいなと思うんですが、まあこのコーナーではホラー映画強化月間と、今突然称して、ホラー映画をねちょっと力入れていきたいなと思うんですけどもね、今回は、何本かまとめて、有力紹介というか旧作が多めというかほとんどそうなので、いつも以上に緩い感じで、なおかつ物語の展開をちょっと喋ってしまうこともあるかもしれません。まずは1本目、キャビンフィーバー、これは2003年のアメリカ映画です。監督はイーライ・ロスという人で、この監督僕すごい大好きで、大好きな監督の一人でして、最新作のノックノックっていうキアヌ・リーブスさん主演のね、映画も見に行ったんですが、これちょっとねあんまピンとこなかったですね。物語の構造としてはもういつものイーライ・ロス監督の、流れというか、ちょっと浮かれたことやってたら後半で大変な目に遭うっていう定番の流れがあるんですけど、これこれっていう感じで見てたんですけど、なんか後半がちょっと退屈に感じましたね。次回作に期待したいなと思いました。しかし過去作ではですね、ホステル1、2、そしてグリーンインフェルノなど、 もう素晴らしい名作と言ってもいいような映画を撮っていて、またですね、監督じゃないんですけども、脚本や、プロデュース、そして出演もしているアフターショックっていう映画があってですね、これも大好きで、イーライロスワークスはですね、いつも追っているんですが、この人の奥さんは女優さんで、ロレンザ・イゾさんという人で、グリーン・インフェルノとかノックノックに出てるんですけど、結構毎回ね、ハードな役というか、奥さんにこんなことをやらせるのかっていうようなね、役どころが多くてね、それもちょっと面白いんですけども。で、キャビン・フィーバーは、そんなイーライ・ロス監督の初の長編映画、監督作品でして、最近になって、やっと、DVD、かなで見たんですけどもね、かなり面白かったですね。ラストの方がもうちょっとパンパンパンとこうテンポよくコンパクトだったらもっと好きかなっていう感じはしたんですけども、トータルでとっても面白い映画でした。お話はですね、至ってベタな導入ですね。ホラー映画、特にアメリカとかのホラー映画よく見る人はあこれこれと思うんですけど、まあ男性3人と女性2人の、ちょっとチャラチャラした若者グループが森の中の小屋へ遊びに行って、まあ近くには湖があったりしてね。で、ちょっと大変な目に遭うっていう。まあまあまあ、はいはいはいというね、感じなんですけどもね。で、この男3人のメンバー構成が、一人はちょっとチャラい感じの、男で、もう一人は真面目そうな男で、もう一人はこう三枚目の、ひょうきんな男。で、女性二人の方は、そのチャラい感じの男の彼女と、ちょっと真面目そうな女の子と、真面目そうな男と、ちょっといい雰囲気の女性と、二人で。まあこれ、こういう映画を見るために、三人でこうカップル作ると一人余るっていうのがね、いつも謎だなっていうか、この計画よく立てようと思ったなっていつも思うんですけど、まあまあそんな感じで旅に行くってなって、まあ、この若者たちがね、ひどい目に遭って生き残ったり、生き残らなかったりするんだろうなと、皆さん思われると思うんですが、実際その通りで、その通りの展開なんだけれども、とっても面白いっていうね。やっぱそれは監督としての力があるのかなというか、すごい面白い映画で。まあ確かに残酷描写はあるので、それが苦手な人は、ちょっとあれかもしれないんですけども、まあプラスして、こう謎の病気みたいなものが描かれて、そういう、ホラーの要素も入っているというね。とっても面白かったです。はい。続きまして、ちょっと似たタイトルのキャビンという映画ですね。これは現代はザ・キャビン・イン・ザ・ウッズ。これは2012年のアメリカ映画で、結構最近ですね、これ。で、監督はドリュー・ゴダードさんという人で、オデッセイの脚本を書いてる人です。日本公開時に相当話題になったと思うんですがね、僕が毎月読んでる映画雑誌、映画秘宝でもね、よく取り上げられてたと思うんですが、やっとこれも見まして、なるほど面白いなと思いましたね。で、お話なんですけども、男3人と女2人の若者グループが山奥の別荘に旅行に行って、ちょっと大変なことになるっていうですね、もうさっきとほぼ一緒っていうかね、俺も見ててあれどっちだっけと思うようなね。まあ、定型なんですよね、これ。しかもこのメンバー構成もね、一緒な感じで、始まり方も一緒ならですね、メンバーの方もね、男はちょっとチャラいジョックスの男で、もう一人が真面目な男で、堅物な感じの。で、もう一人がちょっとおかしな変わった雰囲気の男。で、女性陣の方はそのジョックスの彼女と、真面目そうな女の子っていう。もうほんと一緒ですね。ここから始まって、まあ大変なことが起こるっていうね。で、定型ではあるんですけども、キャビンはその定型を、ホラーの定番を逆手に取った作りになってるんですね。もうね、キャビンは見てる人は見てるし、見ない人は見ないだろうしっていうレベルだと思うので、ちょっとネタバレをしようと思うんですけども、なんでこう真っさらな感じで見たいぞっていう人は、ちょっと2、3分の間音量下げていただいてね、また戻ってきていただければと思うんですが、またね、これ映画始まって冒頭で、あ、こういうことかっていう風な描写があるので、まあ大体わかると思うのでね、そんなに気にすることでもないと思うんですが、要は、この若者グループが山奥へ行って大変な目に遭うっていうその悲劇は、すべて謎の組織に仕組まれたものだったっていうのが徐々にわかるようになっている話なんですね。要は、ずっと監視されていて、その旅行の様子が、そういうホラー映画にありがちな展開、要素が起こるように、なんかこう操作されているという、そういうのが徐々に明らかになっていきます。で、この展開、そして設定がとっても面白くてですね、要はこれってメタホラーというか、例えば同じような言葉で言うとメタフィクションっていう言葉がありますけど、このメタっていうのはなかなか扱いの難しい言葉ではあると思うんですけども、簡単に言えば、ここでは、何々についての何々みたいな、 メタフィクションで言えば、フィクションについてのフィクションって言っていいと思うんですが、例えば、まあ、簡単な例で言うと、そのフィクションの中の登場人物が、例えば漫画なら漫画で、漫画の中のキャラクターが、これは漫画なんだからさ、とかって言い出すようなのが、結構軽いのフィクション、メタフィクションって言われると思うんですが、この登場人物が、それが、虚構であることに、意識的というか、それを知っているっていうのがあると思うんですが、まあ、メタホラー、というとですね、これはホラーについてのホラーであって、ホラー映画の定番とかお決まりに意識的な作りになっていてですね、こういうことが起こりますよねっていうところで、そこからこうどうするかっていうか、それが前提とされている作りになっているっていうか、それを逆手にとった作りになっているのがとってもユニークで面白いと。で、この謎の組織っていうのがいろいろ仕掛けてくるんですけども、これが徐々にですね、こう、このホラー映画の作り手、と言ってもいいと思うんですね。それに見えてくるっていうか、こうやって仕掛けたら観客は喜ぶんじゃないかっていう風に仕組んでる人みたいな感じに描かれてってですね。それもなんか、だから我々観客のために働いてるような感じに見えてくるんですね。それも面白いなと。で、この映画そうやって展開していって、最後の方ではですね、若者グループ対謎の組織のなんかすごい大きな戦闘もあったりしてですね、とっても面白い、クライマックスもついていて。ただですね、このラストのネタ明かし、これは言わないですけど、これはちょっとなんだろうこれはって思ってしまったんですよね。違和感を感じたというか。で、こう、町山智弘さんが解説をされていて、それを読むとですね、この要素は、アメリカの作家のラブクラフトっていう人が中心になって作られたクトゥルフ神話に影響されたというか、それを受けての展開なんじゃないかって書かれていたんですが、このクトゥルフ神話っていうのは全然、知らないので、ちょっとこれはね、よくわかりませんでしたね、正直言って。とはいえ、本当に面白い映画だと思ったので、見てみてください。続いてはね、クラシックですね。悪魔の生贄2。これ、1986年のアメリカ映画ですけども、監督がトビー・フーパーという人で、で、トビー・フーパーという人は悪魔の生贄ってもう名作中の名作を撮った監督で、これの続編なんですけど、まあ、悪魔の生贄っていう映画もですね、5人の若者グループ、男3人、女性2人が、殺人一家に出会ってしまうっていう、まあ、さっきと一緒ですね。こんなに一緒っていうのもね、すごいですよね。こっからどう展開させるかっていうのがね、なんかそこで違いを作っていくっていう。で、今回の続編の2は、その殺人一家に、親戚を殺されてしまった男と、ラジオ DJ が、その人たちに戦いを挑むという話になってるんですけどもね。僕は悪魔の生贄本当に好きなんですけど、これはね、本当名作だなと思うんですけど、ただ今回2見たんですけどね。2はあんまピンとこなかったなと。なんかこう、殺人一家のキャラが立ちすぎてるっていうか、なんていうか、こう、コミカルに見えてきちゃうのはね、なんかちょっとそういう意味では、まあそういう狙いなのかもしれないんですけど、怖さが減ってしまった感じがちょっと残念に思いましたね。そして最後、今度は日本のホラーのクラシックと言っていいでしょう。女優霊、96年の日本映画で、これが、監督が中田秀夫さんですね。リングの監督とかで有名ですけど、この女優霊の話は、呪われた映画撮影所のスタジオが舞台になっている映画でしてですね、この映画の中で映画制作が描かれるみたいな景色になっています。で、この映画、リングの監督脚本コンビで、脚本が高橋博さんですけども、がリングの前に作られた映画なんですけどもね。まあだから、さっきまで紹介した若者たちが旅に出てどうのこうのっていうのとは全然違ってですね、怖がらせるというか、怖い存在が大写しになることがあんまりないっていうか、例えばそれ、さっきまで紹介してたやつは結構早い段階で殺人鬼なりなんなりっていうモンスターが現れて、それとどう戦うかとかっていう展開が多かったんですけど、怖い存在がこうはっきりとは見えない、さりげないホラー演出でね、画面の端の方になんかぼんやりいるっていう怖さがね、とてもいい映画ですね。で、その、ハクビと言っていいのがラストシーンだと思うんですが、この女優霊のラストシーン本当に好きですね。素晴らしいと思いました。さりげなく何かがいるように見えるんだけど、その近くにいる登場人物が気づいたような気づいていないような表情で終わるっていうのはね、本当にいい終わり方だなというふうに思いました。というわけでね、いろいろホラー映画紹介してきましたが、この夏はね、これからもホラー映画見続けていきたいなと思います。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンルーム。
内山さんこれ買いです。こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただいて、ああだこうだと、文句をつけたりつけなかったりして買ったり買わなかったりするコーナーです。いつもすいません。早速紹介してまいりましょう。大阪府ラジオネームピコさん。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ところで私がお勧めする買いなものはレコードプレイヤーです。私は某レコード屋で働いています。主に売っているのは CD ですが、今レコードもかなり売れていますらしいですね。レコードといえば古いイメージもあるかもしれませんが、最近様々なアーティストさんが新しいアルバムやシングルを出すときに別の形態として LP 版を出すことが少なくありません。確かによく見る。レコードで聴く音楽は CD とはまた違った生に近い音が楽しめます。今のレコードプレイヤーはスピーカー内蔵で安くて1万円を切るものもあります。お家でレコードを聴きながらお酒を飲む日々は何とも良い時間ですよ。内山さんもレコードプレイヤーいかがでしょうか。これからもラジオ楽しみにしています。なるほど、痛いとこついてくるな。レコードプレイヤーはね、まあ確かにレコードってあんま聞いたことないんですよ。ただ今うちは散らかっていますからね、こうね物を増やしたくないんですよ。しかもレコードプレイヤーに加えてレコードって大きいじゃないですか。それをしまうスペースがね、今こう本が山積みになっているタワーいくつもあるんですよ。それに加えてレコードどうでしょう皆さん。だからこういうのはどうですか。友達の家にあるっていうのが一番いいですよね。友達が買ってくれたらいいなと思います僕は。レコードプレイヤーで、それをなんかレコード聞きたいやつ持っていくみたいな、でそのレコードも置いてこれちょっと置かしてよみたいな、で聞きに行くっていう、ちょっと悪いやつですね。うん、そんなもの欲しくないかと言われれば嘘になるんですけど、今ちょっと物を置く場所がないんですよね。というわけでちょっと見送らせていただこうかなと。保留かなこれは。神奈川県、これがラジオネームなのかな。どうせまた買ってくれないんだろうけどめげません、さん、かな。内山さんこんにちは。今回内山さんにお勧めしたい商品は干した洗濯物を1秒で取り込めるヒッパリンガーです。屋内外のどちらに干そうと靴下をはじめとする小物類は洗濯バサミ付きの物干しを利用されているかと思います。ヒッパリンガーは洗濯バサミの先端部分に特許を有する人気商品です。洗濯物を取り込む際、片腕で全ての洗濯物を抱き込み一気に引くと、なんと1秒で全部取り込めます。洗濯物が増えるシーズンやお忙しい時期に大変便利だと思いますが、いかがでしょうか。これもう説明自分で読んでても全然わかんないです。どういう、今こう写真を見ていますが、はあ、ああ見た目は普通にこうなんていうの、ハンガーじゃなくて洗濯バサミがいくつも連なった例のやつなんだけれども、これをこうなんていうの、このこういうプロレスの技みたいな、こうなんていうの、こうわーってこう人を倒すような、わーってこう持っていくような感じにすると取れる。あ、ラリアットラリアットで持っていける。でもこれさ、どういう外れ方なのか分かんないけどさ、洋服伸びるんじゃない？伸びないのかな。このまあ一瞬で外れるから力は加わんないんだろうけど、なんか不発なやつだって一つぐらいありそうだよ。ラリアットしてもわーとか言ってもさ、あー引っかかっちゃったみたいなさ、それが心配だな。うん、それが心配なのが、伸びるのが心配っていうのが一点と、それぐらいの労力は別に僕は惜しまないので別にその一つ一つやってみたいのは特にそんなにね、苦に感じていないので、これもまたすいませんがちょっと見送らせていただきます。というわけで引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日はねホラー映画の話なんかも結構しましたけども、なんかああやって定型とか決まった形がもう結構いっぱいある中で、そこから始まるんだけど すごい変わった展開になっていくとか、そこからどうずらすかみたいな取り組みっていうのも本当に興味深いなっていうか、作り手 の人たちのクリエイティブというか、そういうなんかアイディアを感じるのがとっても楽しかったですね。これ強化月間で、ね、これからも続けていきたいと思っております。というわけで番組では皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。